知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は市民活動をサポート新しい補助制度の説明会を開催しますについて市民共同課の伊藤さんにお話を伺います。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すでにご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、市民活動について改めて教えてください。
はい、市民活動とは自らの意思で社会や地域の課題に対し必要な事業を行い、それらの課題を解決しようとする行動で、自主的で営利を目的としないものを言います。自分や仲間のためではなく、社会や地域のための公益活動を市民活動と言います。
市民活動を少しずつ浸透してきているのではないかなと思うんですがね、はい、さて今回は新しい補助制度とのことですが、制度を見直した理由などを教えてください。
はい、これまでの市民が選ぶ市民活動支援制度は、市民活動団体への財政的支援と、市民がどの市民活動団体の活動を支援するのかを投票することで市民活動への理解や関心を高めることなどを目的として平成21年度からスタートしました。一方で開始以降10年が経過し、投票率の低迷や投票格差、支援金への依存傾向と団体の固定化といった課題が出てきたため、この制度を見直し、市政施行100周年を迎える令和3年度から市民活動をサポートする新たな制度として実施するものです。
そうなんですね。そうした流れがあって今回の制度の見直しとなりますけれども、こちらの特徴を教えてください。
投票による団体選択を廃止し、実施事業の企画提案内容を審査・評価して補助事業として採択するかどうかを決定する方法に変更します。また補助金額や補助回数に上限を設け、補助率についても段階的に削減し、市民活動団体の自主自立した活動につなげていきたいと考えています。さらにこれから市民活動を始める団体や設立間もない団体、現状では市民活動への取り組みが少ない若い人が主体となる団体への補助制度も新たに設け、多様な担い手による市民活動の裾野を広げることも狙いとしています。
なるほど、そうなんですね。では新しい補助制度について詳しくお伺いしていきたいと思います。新しい補助制度の名称と概要を教えてください。
はい、新しい補助制度は一宮市市民活動サポート補助金としました。この補助金は団体の初期活動を支援するスタート支援部門、新たな担い手を育成する若者支援部門、団体の拡充期に段階的補助で自立に向けて支援するステップアップ部門、団体の成熟期に他の補助金獲得を目指す助成金チャレンジ部門の4部門で構成し、あらゆる階層の市民活動団体を支援していきます。
4部門で構成され、あらゆる階層の市民活動団体ということで、ね、手厚いような感じもいたします。今まで市民が選ぶ市民活動支援制度がありましたけれども、支援を受けていた団体はこの制度では対象になるんでしょうか？
はい、対象になります。これらの団体の位置づけはステップアップ部門になります。今までの制度では毎年70団体前後の応募がありましたが、これに新たな団体を合わせて80から90団体くらいの参加を想定しています。より多くの団体から企画提案を出していただき、企画内容を競ってほしい、これが団体の活動のレベルアップにつながると考えています。
はい、わかりました。ステップアップ部門となるんですね。先ほどの見直しの特徴にありました市民活動団体の自主自立に向けた 段階的な補助とは何なんでしょうか。
はい、今回主となるステップアップ部門では、補助金額、補助回数の上限、補助率の段階的削減を導入しました。具体的には上限30万円、3回までの補助で、補助率も3分の2、2分の1、3分の1と段階的に減らしていきます。大切なことは、これまで支援してきた団体は初期ではなく、団体の自主自立した運営に向けたステップアップ期であるということです。この先の成熟期に向けて、補助金ありきの活動とならないよう、3回の補助が終了するまでに将来的な財源をどうするかを含め、今後の活動方法のあり方などを団体自身が考えていくきっかけになっていきます。
なるほど、そうなんですね。補助金ありきの活動とならないよって、ね、大切なことかもしれません。そして団体が自身が考えていくっていう先を見据えていくって大切ですね。
そうですね。
制度が変わって団体にとってのメリットは何でしょうか。
例えばステップアップ部門では、審査会で事業が採択されれば、30万円以下の小規模な市民活動の場合、事業計画通りの補助金額が見込めるところです。これまで思うような投票数が得られないため、参加を見送っていた団体にとって、補助金の額が投票の結果によらなくなることは大きなメリットかと思います。また市民活動をこれから始めるスタート支援部門や、新たな担い手を育成する若者支援部門では、補助率をそれぞれ10分の9、10分の10と大きく引き上げ、初めの自己資金が乏しくても参加しやすいようにしています。これを機に新たな活動、新たな団体が出てくることを期待しています。
新しい団体出てきてほしいですね。今までは市民の投票で支援額が決まっていましたが、新しい制度では誰がどのように決めるのでしょうか。
新しい制度では、団体から提出された企画提案書を審査する審査会を設置します。審査員が審査項目ごとに点数をつけ、一定点数以上の事業のうち、予算額の範囲内で上位からの点数順に採択していきます。企画提案内容のより優れた事業から順に補助していくという考え方です。
はい、わかりました。で、こちらの新しい補助制度なんですが、説明会ということで詳しく聞いていきたいと思います。はい、こちらの開催日時と場所を教えてください。
はい、今回はステップアップ部門の説明会についてです。日時は10月28日水曜日午前10時から、29日木曜日午後2時から、30日金曜日午後7時から、31日土曜日午前10時から、11月1日日曜日午前10時からの5回開催します。なお5回とも同じ内容になります。場所はハイビル3階の市民活動支援センターで開催します。
はい、わかりました。ステップアップ部門の説明会です。対象はどうでしょう。
はい、対象は設立後2年以上の市民活動団体、または過去に市民が選ぶ市民活動支援制度で支援金の交付を受けた団体が対象になります。
こちらの申し込みは必要ですか。
はい、新型コロナウイルス感染による会場の3密防止のため、1回の説明会につき30名までとします。1団体2名までで、事前に市民活動支援センターへお電話でお申し込みください。ステップアップ部門以外の説明会については令和3年5月を予定しています。決まり次第ウェブサイトの方に掲載していきます。
他の部門の説明会も気になるところですね。最後に伊藤さんからメッセージをお願いします。
はい、市政施行100周年を迎える令和3年度から、一宮の市民活動が次のステップに進むための新たな制度を始めます。新しい時代に新たな制度で市民活動を始めていませんか。地域の課題を解決して、この一宮を住みよい街にするための多くの企画提案をお待ちしています。
さまざまな事業が提案されるといいですね。
はい、
今回市民共同課の伊藤さんにお話しいただいた市民活動をサポート、新しい補助制度の説明会を開催しますについては、広報一宮10月号5ページに記載しています。お問い合わせ先は市民活動支援センター、電話 0586-23-8883、 0586-238883 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは一宮市戦没者追悼式についてのご案内です。献花・戦災・原爆被災時の写真パネルの展示を行います。日時は10月24日土曜日午後2時、会場は木曽川文化会館美祭神金ホール。なお手話通訳があります。お問い合わせ先は福祉課、電話 0586-28-9015、 0586-28-9015 です。続いては電子図書館体験会についてのご案内です。図書館のタブレット端末を使用して電子図書館の体験ができます。会場はアイビル中央図書館。日時は10月17日土曜日、18日日曜日。5階は午前9時から11時と午後1時から3時、6階は午前10時から正午と午後2時から4時です。お問い合わせ先は中央図書館、電話 0586-72-2343、 0586-72-2343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。 それでは最後にハロウィンジャンボ宝くじを発売についてのご案内です。1等3億円、1等前後賞を合わせて5億円のハロウィンジャンボ宝くじが全国の宝くじ売り場で販売されています。またハロウィンジャンボミニも発売されています。10月20日火曜日までです。これらの宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。お問い合わせ先は財政課、電話 0586-28-8960、 0586-28-8960 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。